ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお聞きします。今夜は構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。マットさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ちょっとお久しぶりかしら。
6月に出ましたね。
あ、そしたらまあ3ヶ月ちょっと、はい、コンスタントに出るっていうのは、ね、はい、いいことだと思います。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。まあ、マットさんといえばですね、はい、好きな映画のジャンルも幅広いので、はい、毎回、まあ、例えばスマスイの大鹿さんとかやったらもう、はい、スーパーマン、
あ、はい、
スーパーマン、
はい、
だからこそスーパーマンみたいな、はい、こう一本押し通し方もいらっしゃいますけど、
はい、
マットさんは本当幅広いですよね。
そうですね、僕は結構いろんなものジャンル好きですね、うん、見に行ってます。
何でも食べる子やね。
そうなんですよ、好き嫌いなく
もう
自分の感性が合えばとりあえず劇場に行こうっていう人ですね、う
ん、いいですね、はい、そんな何でも鑑賞する、はい、何でも美味しく食べるマットさん、はい、今夜はどんなジャンルでお話ししましょう。
ケイちゃんも先ほど見たっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、僕もカメラを止めるな、
はい、
見に行ったんですよ。
もう、はいはいはい、
もうとにかく今すごい話題じゃないですか。
超話題作ですね。
もう映画館どこ行ってもなかなか席が取れない。
うーん、
僕もつい最近見に行ったんですけど、かろうじて最後3席ぐらい空いてたところに入れてみたんですけれども、
はい、
うん、まあ面白いですよね。
いや、面白かったですよね。
まあ、内容はちょっとまあ省きますけれども、
うん、はい、まだね、公開中ですからね、うん、まだ公開中なんで。で、
まあ、あれをまくよく言われますよね。あれ口コミで広まって、
うん、
最初少ない上映館だったのにどんどんどんどん
増えていった、ね、短館上映で期間も短くてというのがめっちゃおもろいらしいよという話で、
ね、もう全国で今やってますよね、うん、
はい。
でもそれを聞いた時に思ったんですけど、うん、これはもう競馬でいうと万馬券やな。
なるほど
ですよね。まあ、普通ね、もうハリウッド映画でものすごくお金をかけて
最初からね、
華々しくデビューしたのが本命馬なら、
うんうんうん、
人知れずこっそりとこう地方の方を走ってた馬がバーンと活躍する、
うんうん、確かに、
うん、映画界の万馬券やなと思って
見て、確かに当たったって感じしました。ね、しました。
そうで、まさにそれ で、うん、なんで映画がそこまで売れたんかな、ヒットしたのかなと思った時に、まあ、人間って誰でもそうなんですけど、例えば美味しい店を見つけた時とか、
うん、
そこにお客さんがほとんどいない時って誰かに言いません、
うんう
ん、言いますよね。
知らんかもしれんけど、あそこ
美味しいよって言いますよね、うん、
言います
。あと例えばこうふとなんか音楽聞いた時に誰やろこれって思った時に、でもええ歌やんって思ったら、
うん、
これまた誰かに言いますよね。
調べてね、
うん、人間ってやっぱりそういう自分が見つけたっていうのを、
うん、
他の人にこうアピールしたい。
あ、
まあ、今やったらね、SNS とかでシェアとか言いますけど、
うん、つぶやいたりね、
まあ、もう昔から言うと口コミですよね。それで広げたくなりますよね。
うん、
なんかカメラを止めるなってまさに典型的なもうそのパターンだと思うんですよ。
うん、こんな映画に出会ったぞっていうのね。 そうなんです。
それをもう誰かに言いたい、
うん、
で、カメラを止めるのを見てると分かるんですけど、そういうパターンでヒットする映画って、
はい、
もう3大要素があると思うんですね。
お、3大要素、はいはい、
1つはまず低予算。
低予算、
要は少ない金額でこんな面白いものを作りましたっていう
工夫もありますしね。
工夫ありますよね、
うん、
でもう1つが最初はごくわずかな映画館でしかやってませんでした、
うん、
でもそれを見つけたことによってどんどん広がっていったんですよっていう。
あ、もう見れないかもしれないっていうちょっとだけ焦りもありますよね。
それありますよね、
うんうん、
あともう一個は、まあ、これ低予算なんで仕方ないといえば仕方ないんですけど、
はい、
知ってる人がほとんど誰も出てない。
わかる。
これ誰やろこの人っていうにもかかわらず面白いっていうこの3つの要素、
うんうんうん、シンプルですけど、はい、確かにそうですね。
これが重なった映画って結構口コミとかそういうので広がっていくんじゃないかなと思ったんですよ。
自分だけが知っている、
はい、
早く知らせないと。
そうなんですよ。
もうみんなが見れないかもしれない、
は
い、
そうなんです。
知った人は何としても見たい。
そう、見たいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でこれ昔こんな映画あったんかなと思っていろいろちょっと記憶をたどって ていったんですね、
はい、
多分私の記憶で最初にこういうパターンで出た映画ってイタリアの映画なんですけど、うん、ニューシネマパラダイスっていうの見たことありますか。
はい、
この映画もまあ、おそらく低予算で、まあ、それほど有名な人も出てないんですね。でもうストーリーはもうタイトル通りもう映画の子供と老人のが映画館を通じて、まあ、ある意味年の離れた友情、それを映画を通じて語るっていうような内容だったんですね。でこの映画も最初実際の映画館でしかやってなかったんです、
はい、
しかもイタリアの映画館では見て気に入らなければお金はいりませんっていうので公開して、それがまあ話題になってヒットしていたんですけど、
なるほど、とりあえず一度見てください、そう
見てくださいと、見て、ね、もう全然面白くなければお金いりませんって言ったんですね、
う
ん、ところがやっぱ見た人はこの映画はいいと、
うんうん、
これはもうどんどん世界に広げるべきもんだっていうので広まっていったんです。
で
この映画日本でちょっと記録を持ってて、
はい、
日本の公開がね、平成でいうと元年なんですね、
うん、
東京のシネスイッチ銀座っていう小さな単館ロードショーやってるところなんですね、はい、定員200人で40週間連続で上映したんですよ。
へ
だからまあ10ヶ月ですね、
すごい。
やって来たお客さんの数が27万人って言われてる。だからもう定員200人なんでものすごい数の人が、
もう40週ほとんどずっ
ずっと満
席が埋まっているような状態で、
その、まあ、ある意味伝説を作って、
うんうん、
まあ、他の人もみんな知るようになったんです。
まあ、2回見に行った人とかね、
もういてると思いますね。
新しく誰かを誘ってもう一度来た方とかもね、うん、はい、たくさんいらっしゃったんでしょうね。そう
だからこれがまあ最初のこういうカメラを止めるな的なヒットかな。
あ、なんか思ってた幕開けと違いました。あ、なんかあの低予算、
はい、
ごくわずかな映画館、
はい、
知ってる人がほとんど出ないっていうのって言ったら、はい、まあ、あのゾンビ映画のイメージが、
それをね、やっぱ僕もゾンビ系どっちかと好きなんで、
はいはい、
また後々語ろうかなと思ってる。
そうなんです、最終がまさかニューシネマパラダイスで来ると思わなかったので、
今日はちょっと切り口を変えてみました。
いや、ちょっと新鮮マット新鮮。
ありがとうございますで、もう一つねあったのが、これちょっとまだ最近なんですけど、平成25年の始まりの歌っていう映画があったんですね。
はあ、
これね、正直あんま知ってる人少ないと思うんですけど、
始まりの歌、
はい、あのキーラナイトレイ、
はい、
あのパイレーツオブカリビアンとか出てはった人と、うんう
ん、あのめっちゃ綺麗で
綺麗な人です。
あの、あ、言わんとこおっぱいの話、
あ、そうだ、まあ、あ、言いたいこと
分かりました、ね、どうぞどうぞどうぞ。
で、あとマーク・ラファロさん、
マーク・ラファローさん、
これね、あのアベンジャーズの超人ハルクなんですよ。
へえ、
これね、豪華、結構豪華2人、
そうですね、
豪華な2人で、でキーラ・ナイトレイもパイレーツ・オブ・カリビアンの後で、
うんうんうん、
まあまあ有名なんですね。でも制作費が、ね、1500万ぐらいなんですわ、
うんうんうんうん、
で監督が、アイルランドの方でジョン・カーニーっていう方で、インディペンデンス系の映画ばっかり撮られてるんですね。
ほうほうほうほう、
だからあんまメジャー志向がないんですよ、
うんうんうん、
一応これね、日本公開された時の触れ込みが全米でたった2巻から始まって、最終1300巻以上のロードショーになりましたっていう。
あ、育ちました。
そう、そうなんですよ。
うん、
ただちょっと僕これひょっとしたら宣伝の意味も込めて最初少ない上映館でやったのかなっていうちょっと疑いもあるんですけど、
あ、まあ、豪華な、ね、はいはい、キャストですしね。
ただでもね、ストーリーがすごくいいんですわ。
うん、
ではこのキーラ・ナイトレイがシンガーソングライターで落ちぶれた人で、マーク・ラファロも音楽プロデューサーなんですけど、ちょっと一線を退いたっていうか、もう、まあ、クビになった人なんです、
はい、
でこの2人が音楽を作る、スペシャルゲストっていうか、あのマルーン5っていうバンドのボーカルのアダム・レイボーンが、レビーンが出てるんですよ、
うん、
で彼に関してはミュージシャン役で出てて、まあ、ノーギャラで出たって。
お
ー、そうなんです。でこれもまあ日本でもそこそこヒットはしたんですけれどもね、だからまあ低予算、まあ、最初の少ない上映館っていうのでは、これも口コミで映画の良さがどんどんどんどん人づてに伝わった映画だと思います。
ドカンと打ち出したのではなく、はい、いいと思った人がつなげてくれたっていう、
つなげてくれたと思いますね。映画のストーリーもすごくいいんで、まあ、これもぜひともまた DVD とかで見ていただきたいな。
始まりの歌ね、
はい、
平成25年、
はい、
はい、
ちょっともう一つ紹介したいのが、
うん、
今でこそ有名なんですけれども、
はい、
マッドマックスってご存知ですか。
はい、
知ってますよね、
はい、
これ主演がメル・ギブソンで、
うん、
このメル・ギブソンっていう人この映画に出るまでほとんど映画全く出てないんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですわ。
あ、もう有名になったイメージが
あるでしょ。
すごくあるので、で
も最初出た時この映画で公開がまあ昭和でいうと54年なんですね、
うんうんうん、
でも
う
メル・ギブソンこの時から結構暴れん坊でオーディションの前の日にボコボコに喧嘩して、服もビリビリに破れた状態で来て、それがこの映画に合ってるっていうので
抜擢されたんです
よ。でこれねオーストラリアの映画で、
うん、
カーアクションとかオートバイとかいっぱい出てくるんですよ。でオーストラリアで、まあ、公開したんですけどそんなにヒットしなくて、
うん、
次に公開されたのが日本だったんですね、
はい、
でまあこれも予算も3000万ぐらいで作られた映画なんですね。で日本で公開した時にこれはちょっと映画会社さんの宣伝の力もあったと思うんですけど、うん、僕当時ね小学校の4年生ぐらいだったんですけど、
はい、
鮮明に覚えてるのが撮影中スタントマンが亡くなったとか、
はあ、過激、
うん、で映画にお金に予算がないんで、
うん、
本物の暴走族を使ってるとか、
お
もうそ子供そんなん聞いたらお父さん連れて行ってよってなるじゃないですか、
うんうん、
なんかもうあれよあれよともう大ヒットになって、その日本のがでヒットしたので世界に広がっていったっていう、
はあ、日本が育てた、ヒットを育てたみたいなね。
そうなんですよ。音楽バンドで言うと今度映画にもなりますけどクイーンみたいな感じでもうマッドマックスは多分日本の子供が親にせがんで
悪いもの見たさとかね、怖いもの見たさとかをくすぐったわけですね、
は
い、
そうなんですよ。
でも実際にその後ヒットがこう続くっていうことは映画自体の予算もあったっていうことですもんね。
あと映画以外に例えば日本の漫画の北斗の拳にも世界観っていうのはもうすごく影響を受けてますし、
うん、
このマッドマックスがなければ北斗神拳も多分生まれてなかった。
なければ北斗神拳生まれなかった。
これ本当そうやと思います。
名言ですね。
ありがとうございます。
マッドマックスがなければ、うん、メル・ギブソンが前日喧嘩をしていなければ、
はい、なければもう誕生してなかったと。
予算が潤沢にあれば、はい、もうマッド少年も、ま、ややこしいですけど、はい、マッドマックスの時、はい、マッド少年っていうの、
はい、
お父さん連れてってって言わなかったかもしれない、うん、ってことですよね。
はい、
でも本当に良い作品だから必ずしもその上映の時にたくさんの人が見るに至るとかヒットするっていうのとイコールじゃない場合ありますもんね。
そうなんですよ。だからそういう映画こそやっぱ見た人はもう誰かに見てほしいっていうのを切に願って多分熱く語るんですね、
うん、あ、なるほど、うん、
はい、
マットさんが静かに語るところも面白いですけど熱く濃い濃いと思いながらねこれね、ぜひともその三大要素を見出したマットさんには来週も、
はい、
小さなとこから始まったけれども大ヒットにつながった、はい、そんな映画、でお話しいただきたいと思います、
はい、
来週はちょっと怖い系が出てくるかもしれないですよ。マイシネマヒストリー、今夜は構成作家のマット西村さんに低予算ごくわずかな映画館でスタート、知ってる人がほとんど出ていないから大ヒットの映画についてお話をお伺いしました。マットさんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通ワーナー担当の新田千草さんにお越しいただきました。千草さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。さあ、先読みシネマ情報ですけども、はい、これから映画館に行こうと思っている方々に様々な情報をお届けしていますが、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今夜はクレイジーリッチという映画をご紹介させていただこうと思っております。
クレイジーリッチ、
タイトルがすごいんですけど
振り幅広そうですね。
広いですよね、うん、狂ってるほどの金持ちっていう、もう本当にもうタイトルそのままの
なんだろう、気持ちいいな、クレイジーリッチ T シャツとか着たいですね狂ってるほど金持ちみたいな、
はい、見ていただければもうすごい狂ってるなって何回か思うと思うんですけど、
すごい面白い。そんなにですか、はい、どんなストーリーなんですか。
はい、あのストーリーがですね、あのニューヨークで働くこの主人公のレイチェルという方がいるんですけど、うん、まあ、そのレイチェルは恋人のニックの親友の結婚式に出席するために、あの一緒に彼の故郷のシンガポールへと向かうことになるんですね、
うんうんうん、
で、あの出発当日に空港であの案内されたのがまさかのファーストクラスということで、あれちょっとこれ間違いじゃないのみたいなレイチェルが言うんですけども、はい、あのニックはいやこれでいいんだよって言うんですね。
ということはレイチェルはニックと付き合っている間は、はい、まあ、ニックは、
はい、
ちょっとリッチかもしれないけど別にそこまでじゃみたいな感じだったってこと。
そうなんですよ、あのもうリッチさのかけらもない、あの、うん、あのレイチェルが食べてるデザートをちょうどつまんで食べてしまうような、自分で頼まずにつまんで食べてるようなあの、うん、生活をしてた彼が、
はい、
まさかのですね、あの自分の話をこれまでレイチェルにしてなかったんですけども、うん、ニックはあの実はニックはアジア屈指の不動産王の御曹司ということで、あのすごいセレブな方だったんですね。
言えよ、
ね、言えよ、1年あったから言えよ、
それ以外で僕に恋をしてくださいみたいな気持ちかもしれないよね、はい、
そうですよね、
うん、
でまあ、そんなわけで、まあ、突然ちょっとセレブ界へと足を踏み入れたレイチェルに、このニックの母、またその家族とか親族が、うん、やはりあのこの金目当てで付き合ってるんじゃないかっていうように思われたりとか、あとなんかニックの元カノとかセレブの女子からは、まあ、嫉妬というね、もう女子ならではの
意地悪そう、
すさまじいいじめをちょっと受けてるんですけど、
うん、
でもあのレイチェルはこれを一生懸命こう頑張ってこう立ち向かっていくんですけど、果たしてこのレイチェルはこの荒波を乗り越えてあの本当の幸せを見つけることができるのかっていうようなストーリーになっております。
お、じゃあちょっとこうシンデレラストーリーになりますように頑張れという気持ちで、
はい、気持ちで、はい、
レイチェル頑張れっていうね
はい、もう多分 全女子共感できるような、頑張れ頑張れってなります。
でも狂ったほど金持ちみたいな話でしたけど、
はいはい、
これは映画の世界観の中でそのおーいってなるところは出てくるってことですか。
めちゃめちゃありました。あの、まあ、結婚式もそう、式場もそうですし、あのバチュラーって独身男性のなんか最後の、なんていうんですかね、
パーティーみたいな、
そうパーティーみたいなのがあるんですけど、うん、それもちょっとスケールがちょっと違う、見たことがないことをしはるなって、なんかもう
もうすごすぎてなんか、
はい、
あーしはってんなーて、
はい、
えらいことをやってはんなーみたいなくらいの
感じで、はい、
すごい、これじゃあ普段の生活ではもう絶対届かないような超ゴージャスな世界が溢れていて、
溢れていて、
で多分あのレイチェル自身も、
はい、
いやーえらいことしはんなとその空間の中で、
そうなんです、もうびっくりするようなことが、
ね、お金持ちえらいことなってんなみたいな感じの中で、
はい、
意地悪されたりしながらも愛を貫き通せるかっていう、
はい、
これーー女性が全員大好きなやつですよね。
大好きなやつですね。
まあ、でも土定番といったら土定番じゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
まあね、ストーリー的にはもう本当にシンプルなね、あの、まあ、知らずに付き合って実は金持ちだって、まあ、嫉妬をやっかみ受けてっていうようなシンプルな、うんうん、まあ、ストーリーではあるんですけど、まあ、今回このクレイジーリッチはそれをちょっとこうなんていうんですかね、こう突き抜けてる、リッチさ、そしていじめ、なんかもうバンバン突き抜けてるような、
ああもう波が
波がすごいです、はい、
もう天井突き破ってライトまで上がってはいくし
、はい、
思ってないほど海底まで落とされるしっていうぐらいの、
はい、ぐらいの、はい、
ジェットコースター的な体感を、
はい、面白いです、
あとキャストとかがちょっとパンフレット見たらあれ なんだろう、
はい、
不思議な感じがしたんですけど、
そうなんですよ、こちらこのクレイジーリッチがですね全員がアジア人キャストということで、
うん、
アジア人キャストが集結したハリウッド映画っていうのはもう25年ぶり、しかもアジア人キャストがこう主演を演じて全米で1位取るっていうのは初めてらしいんですけど、
うん、
も
う
そのような映画になってまして、今でもちょっと全米で3週連続第1位を取っている、
これパッと見たら華やかさはもちろんハリウッド映画っていう感じなんだけれども、はいはい、あのキャストの方たちを見ていると、まあ、アジアの映画なのかなっていう、そのなんかちょっと不思議な世界観があって、
うんうん、
でも全米で第1位を取ったんですか。
そうなんですよ、あの公開初日から5日間連続、まあ、首位で、
うん、
もう興行収入でも圧倒的なあの大ヒット、3400万ドル、約38億円ですかね、だったんですけど、まあ、そこだけでも驚いたんですけども、まさかの驚異の3週連続第1位を獲得してっていうような。当初はなんか日本でもあのスクリーンちっちゃくて30巻ぐらいでしか公開予定なかったんですけど、うん、まあ、その全米の大ヒットを得てちょっと2倍以上の74巻に、はい、増え、ドドッと増えて拡大しております。
これもマットさんが言っていた3大要素に割と当てはまります
ね。割と当てはまっております。
一番の低予算だけスコンと置いときまして、
はい、置かせていただきましょう。
ごくわずかな映画館でスタート、
はい、
知っているキャスト、まあ、有名な俳優さんがほとんど出ていない、
出ていない
が、はい、口コミ、
はい、
そして一度見た人からのこう情報とかで拡散して、
はい、拡散して
クレイジーリッチなぐらいの興行収入を上げているという
はい、そうなんですよ。まあ、この原作者の方もちょっと面白いんですけど、この原作者実はこのクレイジーリッチを書いてるんですけど、
うん、
自身の経験をもとにしてちょっと書いている小説になっておりまして、世界的ベストセラー小説ですね、
うんうん、世界17カ国で出版されてるっていうね、
は
い、
そうなんです。で彼がもう絶対キャストはアジア人じゃないとっていうことで、
うん、
自分が自らあのキャストとかもこだわって作って、もうこのようなアジア人キャストを全部集結したっていう、
はあ、じゃあもう自分がイメージしている世界をもうそのまま、はい、
そのまま
描いてほしいっていう、はい、じゃあ原作者の方は、まあ、いわば、主人公の恋人のイメージ、
はい、
もしくはその周りにいる人たちみたいな世界観でを体験している、まあ、リッチな方ってこと
ですよね。リッチな方、はい、そうです、そうです。ここまでではないんですけど、やっぱシンガポールでリッチな方ということで、は
い、シンガポールってそんなにリッチな世界なんですか。
今この映画を見てちょっといろいろ調べたんですけど、
うん、
今すごいですね。
すごい、
はい、なんかシンガポールこういう世界って本当にありえるのかみたいな書いてる人とかもいらっしゃったんですけど、
うん、
シンガポールありえるよみたいな、なんか今ありえるよみたいな書いてて、すごいなシンガポールって。この映画見たら、そしてシンガポールもちょっと親近感湧くんですけど、
うん、
行きたくなるような、なんか観光したいなって思える。
こんな街があって、はい、こんな世界観なんだって思うと、はい、ドキドキワクワクするような、
ワクワクするような、はい、
へえ面白いな。新田さん、千草さんがね、
はい、
すごいな金持ちだなみたいに言う感じが突き抜けてるから表してて、
はい、
私的にさっきからかなりツボで、なんかすごいんですよとかって言われると、なんか豚骨ラーメンうまいんですよぐらいの気持ちに感じるのが、はい、すごいなものすごいなって言われると、きっと途方もないぐらいリッチなんだろうなっていう。
そうなんですよ、劇場で多分ポカーンってなると思います。
わー、ちょっと圧倒されたいですね。
そうですね、
はい、そのジェットコースター突き抜けた圧倒されるのと、はい、もう頑張れその血の底から這い上がれレイチェルっていう、
そうなんですよ、
応援とね、
はい、で最後の最後に形はちょっと違うんですけども、レイチェルとニックのそれぞれの母親からなんか子供への思いっていうのがもう痛いほど分かって、もうちょっと大号泣してしまうような、なんかもうなんか、ね、すごい感情がいろいろ出るような映画になっておりますね。
スカイダイビング気分も合わせて味わっていただきたいと思います、
はい、
クレイジーリッチですけれども、はい、いつからどちらの映画館になるでしょうか。
はい、クレイジーリッチは9月28日の金曜日、シネリーブル神戸ムービックス天ヶ崎にて全国ロードショーです。
はい、ぜひとも皆さん味わいに行っていただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は新通ワンナー担当の新田千草さんにクレイジーリッチご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。